This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kilino。
いやもうなんかね、暑くなってきましたね。はい、皆さんどうもこんにちは、キリノミヤコです。キリノミヤコのポッドキャストの研究第36回目をお送りします。この番組ポッドキャストの研究は、私キリノミヤコがポッドキャストについて勉強したり、ポッドキャストに関する調査や研究を紹介しながら、皆さんと一緒にポッドキャストについて考えていく、そんなポッドキャストのためのポッドキャストです。はい、今日は2022年の5月28日、まあもう6月梅雨っていうのかな、なんか初夏が近づいてきまして、ポッドキャストの収録環境もだんだんと過酷なものになりつつあります。はい、皆さん快適な環境で熱中症に注意しながらポッドキャストをお楽しみください。それで前回35回目かな、35回目の内容に結構直接、ツッコミを入れるというかね、そんなコメントいただいてますので、こちらマシュマロでいただきました、ご紹介したいと思います。こちら特に戦車隊さんですね、いつもありがとうございます。ポッドキャストの研究第35回聞かせていただきました、特に戦車隊です、ありがとうございます。いつも 1.5 倍速で聞かせてもらっております、ありがとうございます。平日は10分程度のニュース番組を通勤で、休日は12から13キロぐらいランニングする中、趣味的な番組をながら聞きしています。なるほど、趣味的な番組となると30分かそれ以上が意外と多く、長いものだと愚者の宮殿ありますね、愚者の宮殿というサブカル番組内で不定期に放送されている F1 回など2時間ものになってしまうので、ランニング中に聞き収めるにはどうしても時間圧縮せざるを得ないのです。なるほど、愚者の宮殿でね、モータースポーツ F1 の回が2時間を超えるものが出てくると、そういえばこの F1 回で以前桐野先生の前世の番組が斜め45度の見方がすごい的なコメントがされていました。あ、そうなんだ。じゃあぜひ、あの愚者の宮殿の皆さんに、この番組じゃないや、もう一個の番組ね、 F1 ファンになる方法、これちょっと誰か教えてあげてほしいですよね。ただ耳も慣れてくると 1.5 倍速が普通になり、逆に1倍速に戻すともどかしさというか聞きづらい感じがあり、最近は平日の番組も倍速モードとなっています。サニーデイフライデーの田村さんもおっしゃっておりましたが、不思議なのが桐野先生の声、1倍速でも 1.5 倍速でも変わらないんですよね。あれ何なんでしょうか、録音環境がいいからなのか、イケボが影響しているのか、ということで、特に戦車隊さんありがとうございます。なるほど、 1.5 倍、田村さんも言ってましたけど、まあ、僕の声っていうんですか、僕の番組っていうのは 1.5 倍とかなんか倍速で聞いても、なんだろう、聞きやすいというか、僕のキャラクターが変わらないらしいんですよね。それよく意味が分かんないですけど、僕はね、まあ、今特に戦車隊さんもね、こう 1.5 倍で聞いても、変わらないと、変わらないことはないと思うんだけど、変わらないらしいということで、これちょっと不思議な特殊能力ですね。なんかスタンドかなんかですかね、これね。でですね、僕もね、こうやっていろいろ言われるもんなんで、自分の番組をね、1.5 倍で聞いてみたんですよ。いや、まあそうは言ったってさ、1.5 倍だよ。1.5 倍だもん。これは絶対なんか、ねねねねねねみたいなね、ちょっとこう早口になったりとか、こうすごいせかせかした感じになったりとか、なんかやっぱあるだろうと思って聞いてみた。やっぱね、こう変わらない、変わらないよね。なんかあんまり変わりがなかったですね。自分の、確かにね、こう皆さんに言われる通り、僕の声っていうか、僕の喋りというか、1.5 倍ぐらいだったら、あんま変わんないですね。いや、これは不思議だなと思いますけどね。いや、ちょっとこれは引き続き調査してみたいなと思いますが、皆さんのご感想もお寄せいただければ嬉しいです。でね、まあ、みんなこれで 1.5 倍で聞き始めたら、なんか時間軸がずれるな。だから、何なんだろうな、この釈然としない感じ。全然いいと思うんだけど、途中で聞き終わってしまうぐらいなら、なんか 1.5 倍で最後まで聞いてほしいなっていう気持ちは確かにあるんだけど、僕が、ま、 なんか30分とかかけてこう収録したものがなんか15分とか20分とかでこう消費されていくっていうのもなんかすごい面白い。なんか時間の感覚がずれてる感じでちょっと SF チックで面白いですね。まあ皆さん果たしてどんな風にこの番組聞いておられるのでしょうかっていうね。はい、こちら特に戦車隊さんからいつもありがとうございました。こんな感じでマシュマロで皆さんとメッセージのやり取り会話ができたらいいかなと思っています。マシュマロ匿名でメッセージを送れるサービスですので皆さんお気軽にお送りください。番組の詳細欄にリンクが貼ってあります。ペンネームのある方は番組でご紹介できますので本文中に書いていただければと思います。というわけで今回もポッドキャストの研究桐野都がお送りします。さてこのところゲスト会が続きまして、まあ、皆さんから特に反響も何もないんですけど、まあ、静かに聞くのをやめた方っていうのも結構いるのかななんていうふうに思ったりもしますが、まあ、きっとそんなことはないでしょう。で、まあ、そんなゲスト会を続けていましたら僕の手元には珍しくニュースがものすごいたくさん溜まってまして、まあ、あれも紹介したかったな、これもみんなと共有したかったなみたいなものが溜まっております。でそれをまた今日からですね順番に一つずつ紹介していこうかなという感じです。でこれはねまただからちょっと前のものになるんですけど、インプレスウォッチで iPod Touch 販売終了へ iPod 20年の歴史に幕という2022年5月11日の記事です。まあこれ皆さんお聞き及びかもしれませんが、 Apple は5月10日 iPod Touch について在庫がなくなり次第販売終了すると発表した。これによって音楽プレイヤーとしてずっと販売されてきた iPod は約20年の歴史を終えることになるということですね。初代 iPod は、何年ですかね、あれ2001年ですかね、2001年に発表されたあのファイアワイヤー端子のついた結構なんかドンとしたですねサイズのものですけども、まあ、そこからだんだんと小型化され、まあ、バリエーションも増えて、22年ですね今。なので約20年だけど20年以上ですね、20年以上この iPod というものが、まあ、音楽プレイヤーの中で存在感を発揮してきたと。ただこれがついに終わるというニュースが出ていました。いやーなんかねこのニュース見た時、まあ、僕自身が買った iPod っていうのは多分ね第三世代だと思うんですよね。今でも覚えてますね、どこでどんな風に買ったか。あれは大阪駅かな、 JR の大阪駅に以前はソフマップさんがありましてね、でそこのソフマップさんでふとね寄ってみたら、今なら iPod ありますよみたいなね、 20GB ぐらいでしたかね、あじゃあ買おうかなみたいなね感じで買ったのをね、本当に今でもそのシーンっていうのよく覚えてます。まあ、それぐらい僕にも印象的なデバイスでしたね。でこのポッドキャスト的にはやっぱ iPod のポッドがポッドキャストのポッドなので、まあ諸説ありますけれども、おおむね歴史的にはこの iPod からのポッドキャストなんで、これで iPod の歴史が終わっちゃうとこのポッドキャストを説明するときにこれ大変になりますよねこれから先ねポッドキャストというのはっていう時に、今ギリギリ、まあ、ギリギリですね、もう今若い人 iPod ほとんど知らないかもしれないんですけど、ギリギリ Apple の音楽プレイヤーの iPod から来てるんですよっていうとみんな、ああなるほどって言ってくれるんですけど、まあこれが5年先、10年とは言いませんけど5年先になると、昔には iPod という音楽プレイヤーがあってねみたいなね、そんなような話になっちゃうのかなと。なんかね iPod なくなるのかっていうので、ポッドキャスターとしてねなんかすごいしんみりしました。だからもう別にもう今 iPod いらないですよほとんどね、まあなんか音質にこだわってね iPod クラシックを使うとかね、まあなんかそういうオーディオマニア的なところとか、あとはこうやっぱ30ピンのこの端子じゃないとつながらないこうオーディオコンポが家にあるとかね、なんかそういうケースの場合に iPod を絶対使いたいっていうね、そういうことあるような気がしますけど、まあ通常に音楽聴いてる限りではまあいらないですね、もういらないですね。ストリーミングで聴くっていうんだったらもう iPod に曲転送することもないし、こういうポッドキャストも 今最新の iOS でも Android でも、まあ、ポッドキャストのアプリありますから、まあ、もちろん登録すればね自動的にダウンロードしてくれますけど、曲探してる時でもこうなんていうの、直接ストアをねブラウズしながら、あの視聴しながら、あの番組選べるんで、これ全然ね便利だから、もうスマホでいいやっていう感じですよね。なので、まあ、iPod20 年の歴史に巻くと言われても、まあ、確かに個人的に感慨深くもなりましたけど、まあ、実際の音楽視聴やポッドキャスト購読には、まあ、ほぼ影響なし。だけど、ポッドキャストの歴史っていうものを考えた時には、この iPod がなくなっていくっていうのは、結構、大きな歴史の転換点かなというような気がしました。というわけで、こちら、iPod Touch 販売終了へ iPod 20年の歴史に幕というインプレスウォッチの2022年5月11日の記事をご紹介しました。さて、Apple の話をしましたので、もう一つのニュースも Apple で、今日は Apple 尽くしていきたいと思います。こちら2022年5月17日 Mac お宝探偵団です。アップル、ポッドキャストを外部ホストに保存して、アップルポッドキャストにフィードする機能を発表というですね、ちょっと分かりにくい記事なんですが、これはね、アップルが、ポッドキャストを、配信する際に、特別にいくつか提携した外部サービスというのを設けて、これからはその外部サービスにアップロードすると、こう自動的に、このアップルのポッドキャストで公開されるようになりますよと、まあ、一言で簡単に言えば、そんな機能を今年の秋から提供するという発表があったと。これがアップルポッドキャストデリゲイテッドデリバリーっていうね、これまだ日本語に翻訳されてない、このサービス名が翻訳されてないので非常に分かりにくいですが、アップルポッドキャストデリゲイテッドデリバリーというサービスを始めるということなんですね。で、この、まあ、マッコ宝探偵団の記事を読んでもよくわからないので、アップルが用意しているアップルポッドキャストデリゲイテッドデリバリーの、ニュース。これは2022年の5月16日ですね。で、ここに詳しいよくある質問、FAQ があります。で、これを読んでいくとちょっとわかるようになるんですよね。なんで僕よくわからないかと言いますと、まあ、皆さんあの Apple でポッドキャスト聞いてる方、まあ、Spotify で聞いてる方、Google で聞いてる方、まあ、いろいろあると思うんだけど、この大元のオーディオのファイルっていうのは一箇所に置いてあって、これ全部どのサービスから聞いても同じオーディオファイルをこうダウンロードしに来るっていう、そういう風になってます。ね。なので、まあ、あくまでもあの Apple とか Spotify とか、あと Google とか Amazon とか、そういうのまあ、あのまあ、カタログとしてはあるんですけど、そのカタログの発注先の倉庫はみんな一緒みたいな、なんかそんな感じです。あのカタログギフトはまあ各社あるんだけど、そこからこれ聞きますって言われて、その発送するあの元の倉庫は同じとこ、まあ、そこから各社に発送してるみたいな、なんかそんなようなイメージなんですよね。でその際に僕がやってるっていうのは、あのアップルに配信したければアップルのポッドキャストコネクトかな、アップルのサービスに申請して、その、まあ、コントロールパネルみたいなもの、これに、まあ、アクセスできるようにすると。で、Amazon も一緒、Google も一緒。ただ、僕が今使っているAnchor.fm っていう大元の倉庫は、これ Spotify の、傘下にある機能なの、企業なので、自動的に Spotify にだけはリリースできる。っていうね。こういう感じになってる。でこの関係ですね、このアンカーにアップロードすると自動的に Spotify には配信されますよと、で他には自分でやってくださいねみたいな、これが今アンカーなんですけど、この一箇所にアップロードするとある特定のサービスには自動でアップロードさせますよと、自動で公開しますよっていうのをこの Apple が始めるよと。ただ、まあ、Apple が自分でなんかサービスを立ち上げるんじゃなくて、ここにはですね、いくつか、1,2,3,4,5,6、まあ、6,7個のサービスが並んでますけども、まあ、それ、これからも追加されますよということで、ここに出すと、このサービス、他の外部サービスにオーディオファイルをアップロードすると、自動的に Apple のポッドキャストには公開されますよと。なんかね、そういうことを始めるよと。だから簡単に言うと、まあ、分かる人には分かるように言うと、アンカーとスポティファイみたいな関係が、アップルの場合は、第 3社サードパーティーかな、そこのサービスとアップルっていうところで、なんか直接公開できるようになりますよっていうね、そういうサービスです。でこれがまあデリゲイテッドなんで、まあデリゲートっていうと、まあ代表団とか、あと委任するっていうね、こう誰かに、例えば議決権を委任するとか、そういう時デリゲートっていう言葉を使うんだけど、まあ、この場合デリゲイテッドデリバリーなんで、まあ、あえて訳せばアップルに対するこの配信をこう第三者の業者に委任すると、委託すると、そんなサービスっていうことになるのかなと思います。でまあこれが、まあどれぐらい僕らポッドキャスターに影響があるのかというところはちょっと、まあ、疑問ですね。僕はね、そんなに影響ないんじゃないかなと。例えば今アップルでアップルのプレミアムな有料コンテンツっていうのかな、特定のエピソードだけを有料にしたりとか、この番組のサポーターの皆さんにはこう特別なコンテンツを提供しますよとか、なんかそういうアップルのポッドキャストでそういう有料サービスを使っているっていう人にはなんか恩恵がありそうなんですよね。これは無料で出す、これは有料で出すみたいなことがコントロールできるみたいなので、もしアップルのポッドキャストでそういうサブスクをやっている人は、これはちょっとメリットがあるかなと。でもそうじゃなかったら、別に僕らアップルにだけポッドキャスト出してるわけではないので、まあ手間が一つ省けるのかなっていうぐらいかな。でもまあだからあんまり変わらない、あんまり変わらない。アンカーを使うと Spotify に対する手間が省けるけど、アップルには手動で出さなきゃいけないと。でこのアップルのデリゲイテッドデリバリーの対応した業者でやると、アップルには自動で行くけど、今度は Spotify には手動で出さなきゃいけないということで、まあ、一長一短、まあ最近は Spotify の方がリスナーが多いですよみたいな、そういうなんかニュースもよく見ますけれど、まあ僕んとこではだいたい Apple と Spotify で半々ぐらいな感じなんで、まあね、まあじゃあアンカーでいっかみたいな、まあそんな感じも受けましたけれども、まあやっぱり Apple のね、特に日本ではもう iPhone の普及率が圧倒的ですから、ポッドキャストって言えばもう Apple のポッドキャストのアプリで登録してねっていうのが一番手っ取り早いので、このそういう意味では Apple 向けに簡単にコンテンツを出せるようになるという意味では、この Apple Podcast Delegated Delivery というのも、まあ、もしかしたらいいのかもしれません。というわけで、まあ、僕的にはあんまりエキサイティングではないんですけれども、 Apple がこうポッドキャストの配信に、まあ、まだまだ力を入れてくれるというのはすごく嬉しいなと思いました。というわけで、こちらのニュースは Mac お宝鑑定団2022年5月17日Apple Podcast を外部ホストに保存して Apple Podcast にフィードする機能を発表というニュースをご紹介しました。さて今日のお勉強というか今日の研究トピックなんですけど、まあ、ちょっと昔というか、ポッドキャストの研究的には1ヶ月ぐらい前の話なんですけど、エピソード32で、イギリスのオフコム、オフィスオブコミュニケーションが、UK ポッドキャストサーベイ2022、2022年の英国、イギリスのポッドキャスト調査っていうものを発表したよと、そういう話をしまして、なぜみんなポッドキャストを聞くのをやめてしまうのかっていうね、そういうお話をしました。でまあまだまだこの調査ね、見どころがたくさんあるんで引き続きお話ししていきたいですねみたいな感じで、まあ、そのままなんとなくゲスト会に突入してしまったわけなんですけれども、やっぱりね、改めて見たらこのオフコムの UK ポッドキャストサーベイがすごい面白くて、ちょっと引き続きまたご紹介していきたいなと思っています。で今日はその続きをやりたい。で前回はポッドキャストを聞くのをなぜやめてしまうのかという話をしたんですけど、今日は新しいポッドキャストをどこでどうやって見つけてるのかっていう、あとそれどこで聞いてるのかっていうね、ここをちょっと今日は掘り下げてみたいなと思うんですよね。結構ね、いろいろなポッドキャストのマニュアル本とか手引き書、あとはまあそういうことをお助けしてくれている、まあ、ウェブ、そういうの見てると、 まあこれ何度も言ってますけど、もうとにかくポッドキャストっていうのは長く続けなさいとね、新しい人っていうのをリスナーがつくっていうのが、まあ、なかなか難しいから、もうとにかく長く続けなさいというふうにまあ書いてあるんですよね。で、それは確かにまあ本当にその通りだと僕も思うんですけど、まあ、ちょっと無責任だよなと。ね、じゃあ、まあ別にリスナーの数なんて5人でも10人でも1000人いても1万人いても多分そんな大して変わらないって僕思うんだけど、でもやっぱモチベーションとして、まあ、5人が、まあ、5年は辛いとかね、5年間5人は辛いとか、まあ、そういうことはあるかもしれないので、まあ、ポッドキャスターの側のモチベーションっていう意味でも、まあ、リスナーの皆さんがね、リスナーがどこで新しい番組と出会うのか、でそれをどこで聞いてくれてるのかっていうのは、これちょっとというかかなり気になるトピックなのかなとね。でまあこれはまあ、僕も一リスナーとして自分の経験とねこう照らし合わせて、あそういうところでねみたいな、なんかそういう面白さもあったので、まあ、ちょっとですね、紹介したいと思います。でまずその新しい番組とどこで出会うのか、これって結構難しいですよね。新しい番組ってそういえばどこで自分は発掘してるというか、まあ、出会ってるのかなみたいな。意外とどこだろう、ツイッターとかなのかな、ソーシャルメディアなのかな、やっぱインスタとかツイッターとかフェイスブックとかそういうとこなのかななんていうふうにちょっと思ったりもしますけれども、こちらオフコムの2022年の調査、 Where do you tend to hear about new podcasts? 新しいポッドキャストを、まあ、どこで聞く、見つけることが多いですかということなんだけど、というか、まあ、1位が3つあるんですね。この場合の調査で 30% ぐらい、3分の1の人が答えたのが3つあるんです。で1つが、まあ、さっき僕が言ったソーシャルメディアサイト、Facebook とか Instagram とか Twitter とか、まあ、何らかのソーシャルメディアで新しい番組と出会いますよっていう人が 30% ぐらいいると。まあ、やっぱこれはまあ予想通りですよね。でね、このもう2つ、あとの2つが結構ね、僕にとっては衝撃的。で、あと2つね、もう1個が、口コミ。友達や家族から、Word of Mouth って書いてあるんで、まあ、口コミ。まあ、いいよって聞いたから聞いてみたみたいな。これがね、めちゃめちゃ多いんですよ。ソーシャルメディア 31% なんだけど、この口コミっていうのも 30% ある。ね、しかもフレンズやファミリーからなんで、本当に親しい人、身近にいる人からおすすめされてみたいなのが 30% もいるっていう、これは無視できないなと思いました。でもう一個 31% の人が答えたのは、新しいポッドキャストは聞かないっていう。I don't hear about new podcasts。 もう新しい番組は特に探さないっていう人が3分の1やっぱりいる、 31% もいるっていう、この3トップなんですよ。どうもこれマルチアンサーですね。複数回答できるみたいなんで、この3つで 30% で 90% って言ったらもう他は何もしないってことになっちゃうんだけど、まあ、他も結構パーセンテージ入ってるんで、どうも複数回答のようですけれども、この3つなんですよね。新しい番組、新しいポッドキャストどこで、聞くかっていうと、ソーシャルメディアかな、口コミかな、探さないねっていうね、まあ、その3つ。だという。もう探してほしいですけど、でもね、これよくわかるんですよ。確かに、探さない。探さないですよ。よっぽどのことがない。そう思いません？僕だって、まあ一応、ポッドキャストやってたり、まあ、ポッドキャストの研究とか、こういう番組をやってるので、まあ、ちょっとはね、ポッドキャストに対するアンテナを張っておきたいという気持ちがある。だいぶ前向き。でも、自分の例えばこの Apple のポッドキャストで僕聞いてますけど、このポッドキャストの、自分のライブラリにある番組を、なんていうの、新しく増やすっていうのは、いやー、そうそうないんじゃない？まあ、なんかあった時だよね。なんかあった時。まあ、ほんとそうそうないですよ。基本ない。むしろ減らそうかなっていうことを考えたりもしますけど、まあ、ほとんどないですね。なので、この探さないって人が 31% いるっていうのは、なんかすごいわかる気がしました。でも口コミっていうのは意外でした。友達や家族から番組をおすすめされてっていう人がこんなにたくさんいるんだなっていうのは結構びっくり。皆さんも口コミで広めてくださいね。広めてくださいよ。お願いします。で、あと他、From where I listen to podcasts、例えば Spotify や BBC サウンド、まあ、これイギリスなんで、まあ、あと Apple でもいいですけども、Amazon でもいいです。まあ、自分が普段聞いているところで探す。これ 21%。これ僕やりますね。なんか新しいトピックで探したいなと。例えば僕今イタリア語の勉強してるんですけど、イタリア語のポッドキャスト聞きたいなっていう時は、まあ、なかなかね、このネットでとか、ソーシャルメディアでって言ってこう、なんか行き当たりばったりに探すの難しいんで、まあもう直接 Apple の、ポッドキャストのところでイタリアンで探してみるとかね、なんかそういう風にしてこう 2,3 番組まとめてこうガサッと入れてみるとか、そんなことをしたことがあります。他はね、まあもうどんぐりの背比べみたいなもんなんですけれども、意外とね他のメディアからの誘導ってあるなって感じです。テレビの番組で聞いてね、他のウェブで見て、あとテレビの広告とか、予告編ですかね、トレイラーズ、まあ、テレビの広告で聞いて、あと新聞で見てね、これは印刷されたものもウェブ版も含めての新聞だそうですけれども、まあ、新聞で見て、あと雑誌で見てっていうのがまあ残りで、まあ、残りは他の、まあ、言ったら、まあ、オールドメディアというか、まあ、今までずっとある伝統的なメディアっていうところで見つけてポッドキャストに入ってくるっていう人が、まあ、チラチラ、まあ、10% 前後ぐらいずついるなっていう、まあ、こんな感じで、まあそんなに目新しくもないけど、ちょっと意外かな。なんかテレビでこう見つけて聞くとかね、あとまあ雑誌新聞、まあ最近特集されてることも多いですけれども、まあ、そういうところからポッドキャストに入ってくるっていう人がいるっていうのも結構意外かな。うん。でもまあこれイギリスの調査なんで、まあ、日本で果たしてどれぐらいポッドキャストっていうのがテレビとか新聞とかね、雑誌で露出してるかっていうと、まあ、この番組でもたまにね、ポッドキャストの特集載ってましたよなんてことをね、初期紹介したりしてましたけど、まあ、その後そんなに頻繁にポッドキャストが雑誌に載るってこともないのでね、まあ、なかなかないのかなと思ったりもしますが、まあ、他のメディアから来るよと。まあ、大体ざっくりまとめるとこんな感じですね。新しい番組をどこで見つけるのか。まあ、1位は3つ、ね。ソーシャルメディアです。あとは口コミです。で、探しません。っていうね。この3トップ。で、そこからわずかに遅れて、その自分が普段聞いている Spotify や Apple や、まあそういう自分が普段聞いているポッドキャストの、ディレクトリーで探しますよという人。まあ、これがすごく多い。で、あと他、ラジオの番組で聞いたよ、まあ、テレビで見たよ、まあ、雑誌で見たよ、みたいな感じで、まあ、他のメディアから導入されてくる場合が結構ある。で、その中でやっぱ一番多いのはね、ラジオですね。ラジオの番組。ラジオ番組やラジオのインタビューで、ポッドキャストが紹介されたので聞いてみたっていう人が、この古いメディアの中からでは一番多いです、やっぱ。やっぱ一番多い。やっぱ親戚だなって感じですね。ラジオとポッドキャストは親戚だなと。で、普段ラジオを聞いている人は、ポッドキャストにもやっぱ入ってきやすいのかなっていう、まあ、そんなようなことが見て取れました。はい。あ、てかもうこんな、もうあれやん。もう30分喋ってるじゃん。もう喋ってるじゃん。で、それどこで聞くのかっていう話しようかと思ったんだけど、まあ、今日はここまででいいか。はい。なかなかだからこれ本当宝の山なんで、ちょっとまあ皆さんね、リンク先英語ではあるんですけど、この調査をまとめてくれたサイト、またリンク貼ってありますので、よかったら見てみてください。オフコム UK ポッドキャストサーベイ2022ですね。こちらアダム・ボーイという人が2022年4月21日に紹介の記事を書いてくれていましたので、またご紹介しました。またチャンスを見つけて続きをまたお話できたらいいかなと思います。さて、じゃあ最後にお便りご紹介したいと思います。ありがとうございます。この番組宛てのお便りメッセージはマシュマロという匿名サービスを使って受け付けています。まあ、皆さん気軽に匿名でメッセージを送っていただけます。もしペンネームなどね、ハンドルネームなど、紹介僕もできたら嬉しいです。そういう場合本文に書いていただければと思います。よろしくお願いします。マシュマロのリンクは番組紹介欄エピソードのショーノート、そちらにリンクがありますのでご利用ください。さて、番組の冒頭で特に戦車隊さんのお便り紹介しましたが、もう一つご紹介します。こちらは滝さんですね。いつもありがとうございます。今回も楽しませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ポッドキャストの長さ、個人的には15分、30分、1時間ぐらい、それ以上な感じに分けて聞いております。なるほど。 通勤の移動が徒歩含めて1時間。おー、まあ、結構長いですね。1時間なので、これを基準にセレクト。うん。聞きやすいのは15分から30分ぐらいの番組。聞いたなぁと満足感に浸れるのは1時間ぐらいの番組ですねと。時間を感じさせない話術というか、語りというか、気持ち切り替えができると思っております。やっぱこう、通勤のっていうね、まあ、さっきのね、あの、オフコムのね、調査でも、まあ、どこでみんなポッドキャスト聞いてますかっていうのをね、ちょっと紹介したいなと思ったのは、この時間と関係してるんじゃないかなと思ったんですよね。なので、滝さんのこのコメントタイムリーでした。1時間以上の場合は寝るときのお供が多いでしょうか。最近は男性お三方が F1 レギュレーションを読みながら語り合う番組にハマっております。ありがとうございます。ラジオポート F ですね。聞きながら熟睡してしまうので最後まで聞けないというのが困りものです。これは嬉しいですね。ちなみに低速というか、まあ、倍速にせず普通に聞いています。ほうほう。倍速にすると脳が活性化するとか言われて、試そうかと思いましたが、番組制作者様に失礼な気がしてやめました。全然失礼じゃないですけどね。どんどんやってほしいと思います。そもそも自分が選んで自分のタイミングで聞けるのがポッドキャスターと思っています。長々失礼いたしました。配信楽しみにしております。ということで、たくさんどうもありがとうございました。追伸ありますね。お便り慣れてしまいました。あ、そっか、僕がねお便り出してみて、なんかみんなすごいよく頑張ってるなみたいな話をしたんですけど、お便り慣れちゃいましたと。当初私ごときがとか、こんな内容ではとか手が止まっていました。これ僕と一緒ですね。サイエントリスナーを決め込んでいましたが、この話題が取り上げられたなとか、これは次回の話題になりそうだなとか、まあ、そんな感じでまずはツイートでやってみたら番組で拾ってもらえて、それが嬉しくて、まあ、ついつい、まあ、メッセージもということになりましたと。なるほどね。直接お話しするのではないのですが、それに近い感じを感じております。うまく言い表せません。おっと、700字を超えてしまいました。これにて失礼させていただきますということで、たくさんどうもありがとうございました。なんかね、ポッドキャストに関してはね、まあ、本当にみんな自由にいろんなところで聞けるなーっていうのが、まあ、本当に最近ひしひしと感じてますね。まあ、そんな中でも通勤通学っていうところがやっぱりみんななんとなく暇というかね、まあ、手持ちぶさた、手持ちぶたさ、手持ちぶさた、手持ちぶさたなのかなという感じがするので、まあ、そういうとこ多いのかな。なかなか、いや面白いですよね。ありがとうございます。この男性三方が F1 レギュレーションを読むっていうのは、もう三宅さんという方がね、あの温度とってやっているラジオポート F っていうところで、まあ、僕とあともう一人 DNF さんっていうのはアメリカのモータースポーツがものすごくね詳しくて、 F1 ものすごく詳しいんですけども、まあ、その3人で、まあ、僕素人枠だと思うんですけど、まあ、3人でやってまして、まあ、なかなか盛り上がらない、盛り上がらないところが面白いっていうね、こう淡々とした番組ですので、まあ寝る前に聞くには一番いいかなと。しっかり聞くとね、こう目が冴えちゃうんでね、まあ、それはそれであの勉強になっておすすめですという感じで、まあ、いろんなポッドキャストがありますのでね、まあ、それぞれ皆さんあの自由に聞いていただければと思います。ありがとうございました。こんな感じで番組宛てのお便り、皆さんからメッセージを募集しております。マシュマロ使ってください。マシュマロのリンクは番組詳細欄に貼ってありますので、そこから飛んでください。ペンネームある方、本文中に書いていただければと思います。というわけでお便りメッセージご紹介しました。ありがとうございました。はい、というわけでほとほと疲れました。霧の都のポッドキャストの研究第36回目をお送りしました。なんか本当今日疲れた。なんでだろう、一人でずっと喋ってるからか。いや、これが普通なんだけどな。これはちょっと体力の危機で、今なんでこんな疲れてるんだろうと思ってチラッと今温度計を見たら、今室温が27度ありますね。27度はちょっと暑いかな。次回収録ぐらいからは、まあ、冷房というかね、エアコン効かせた方がいいかなというような温度になってましたね。はい。疲れました。はい。というわけで、今回はまた一人でお送りするというスタイルに戻りましたけどね、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、ぜひね、ここまで聞けたという方でね、久しぶりにね、メッセージいただければと思います。で、まあ、こんな感じかな。それじゃあ皆さん、また来週お会いしましょう。今回も霧の都がお送りしました。